ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。
次は7月です。インドネシアのラトマルスリガイモ大臣は北カリマタンにおけるインドネシアとマレーシアの国境線の問題は、まもなく正式な覚書に概要が記載される可能性がある合意に達したことを受けて解決されたことを確認しました。7月3日にクアラルンプルでマレーシアのモハマド・ビン・ハサン外務大臣と会談した際、ラトン外相は陸上国境の2つの部分、すなわちスバティック島に関する交渉の技術的プロセスは最終段階に達したと述べました。このようにしてスバティック島を北カリマンタン州のインドネシアとサバ州のマレーシアに分ける境界線を即座に決定することができます。ラトン大臣はフォロー声明の中で次のステップとして、両国は覚書の添付資料として使用される現地計画を促成すると述べました。一方、海洋国境部分ではスラウシ海の潮間帯とギャップエリアについては交渉がまだ続いていると述べました。大臣は両国ですぐに有益な結果を得るために、海洋境界交渉において相応のより強いコミットメントが得られることを期待しています。2020年7月4日、ジャコ・ウィドル大統領は自然災害、パプアニュージニアの地滑り、アフガニスタンの地震の犠牲者に対するインドネシア政府の人道援助の提供を発表しました。大統領の援助の発表は、ジャカルタのハリン・バンテナ・クスマ、インドネシア国軍基地で行われました。私たちは災害に見舞われた携帯姉妹を助けなければなりません。だからこそ私たちは今日パプアニュージニアとアフガニスタンで災害に見舞われた携帯姉妹たちに人道援助を送るのです。インドネシアから送られた援助は医薬品、水耕の食料、衛生キットの形で行われました。大統領はこの支援によってパプアニュージニアとアフガニスタンの人々の負担が軽減され、英国の人々が災害から立ち直ることができるようになることを期待しています。ジョコ・ウィドル大統領は2020年7月16日ジャカルタのモルデカ宮殿の中庭で2020年プラスティア・プルミラまたはプラスパ式典を宣導します。大統領は就任式を行い、インドネシア国軍と警察の906人の若い士官候補生の宣誓を行いました。大統領が任命した士官は陸軍士官学校卒業生417人、海軍兵学校卒業生129人、空軍士官学校卒業生113人、警察学校卒業生247人で構成されていました。ジョコ・ウィドル大統領は2020年7月16日国賓訪問のためアラブ首長国連邦のアブダビへ出発しました。今回の訪問は特に経済投資分野におけるインドネシアとフィリピンの日韓関係を強化することを目的としています。大統領は過去10年間で両国関係は急速に発展したと述べました。ジョコ・ウィドル大統領はまた、インドネシアとフィリピンの戦略的パートナーシップは白田町水域での太陽エネルギー開発における協力を特徴とするクリーンエネルギーなどの重要な分野をカバーしていると述べました。 次は8月です。ジョコ・ウィドル大統領はインドネシア共和国の第79回独立記念日の記念式典を群島首都で終了しました。今回の8月17日のインドネシア共和国誕生日記念式典で興味深いのは、ジャカルタのマルデカ宮殿敷地内から記念式典がハイブリッド形式で実施されたことです。マルファミン副大統領とジブラン・ラカブミン・ラカ次期副大統領はジャカルタからのこの式典に出席しました。今年のインドネシア独立79周年記念行事は、新軍と先進インドネシアというテーマを掲げており、新首都の歓迎、指導者の交代、小金のインドネシア2045年歓迎というインドネシアの3つの大きな移行の始まりの瞬間を書いています。ヌサンタラ首都で式典を終了した後、ジョコ・ウィドル大統領はインドネシア共和国独立79周年を記念する一連の式典が円滑に実施されたことに感謝の意を表明しました。
いや、semuanya alhamdulillah dimulai dari tadi malam。
前日夜から始まった全てが順調に進み、神聖な祈りの行事が始まりました。そして今当日朝、午後、夕方に旗が下ろされました。全てが順調に進みました。天気もとても良いです。休憩中に雨が降ったので、暑くはありませんでした。式典の雰囲気はとても厳粛なものになりました。そしてもう一度、全てのインドネシアの人々が79回目の独立記念日を祝えることを祈りました。ヌサンタラ首都とジャカルタで開催された2020年インドネシア独立記念日の記念式典とは別に、名誉と神聖な反省式典もマルファミン副大統領によるカリバッタ英雄墓地とジョコ・ウィドル大統領によるヌサンタラ首都クスマバンサ公園の2カ所で開催されました。ジョコ・ウィドル氏はパレスチナ政府から最高賞パレスチナ国家大工美和勲章を受賞しました。この賞は2014年8月19日にジャカルタのマルデカ宮殿でパレスチナ大統領特使リアッド・アン・マリキーによって授与されました。この賞はパレスチナ人民の独立闘争に対するインドネシアの一貫した支援に対する評価として授与されました。リアッド・アン・マリキー氏はこの賞はインドネシアとパレスチナの関係を強化し、パレスチナ人民の自由と独立を求める闘争を支援するジョコ・ウィドル大統領の努力に対する敬意の表れとして与えられたと強調しました。この賞の授与はインドネシアとパレスチナの緊密な外交関係と国際舞台でパレスチナの権利を支援するインドネシアの取り組みを裏付けるものです。会談中、大統領はまたパレスチナ人民の戦いを引き続き支援していくインドネシアの立場と国際的な承認とパレスチナの国連正式加盟を目指して戦う決意を再確認しました。2020年8月30日ジョコ・ウィドル大統領は国連食糧の漁期間からアグリコラメダルを受賞しました。この賞はジャカルタの国家宮殿で国連食糧の漁期間または FAO 事務局長顧ドニュー博士から直接手渡されました。大統領はスピーチの中でこの賞に対する高い感謝の意を表明しました。ジョコビ大統領によると、アグリコラメダル賞はジョコビ大統領にとっての英雄であり、農業セクターの強化に積極的に貢献した全てのインドネシア国民に授与されるものです。大統領はまた FAO が世界の食料安全保障を達成するために全ての国の歩みを団結させるための架け橋であり、続けることへの希望を表明しました。アグリコラメダルは食料と農業の分野で並外れた貢献をした個人に FAO から与えられる最高の賞です。アグリコラメダルはローマの FAO 本部が直接用意したもので、ジョコ・ウィドル大統領の写真と Stronger Together と Resilient and Sustainable Agri-Food Systems、 意味は強靭で持続可能な農業食料システムのために共に強くなるというスローガンが刻まれています。次は9月です。9 9月1日、インドネシアとアフリカの議会は、アフリカ、インドネシア、そして世界におけるエンポックスの流行、すなわちサル痘と戦うことに合意しました。これはバリ島のサドゥアでのインドネシア・アフリカ議会フォーラム閉会後の記者会見で、インドネシア共和国人民代表評議会のボアン・マハラニ議長が明らかにしました。ボアン・マハラニ氏は、エンポックスはもはや新しいものではないため、政府は具体的な措置を講じる必要があると述べました。したがって私たちは政府による予測と緩和のための具体的なフォローアップを求めます。以前アフリカ諸国も伝えられた事故の中でこの問題にも同意しました。そして私たちはまた他の国、アフリカやインドネシアだけでなく既存の交差点を守ることができる具体的な方法でウイルスを拡散させる可能性があると考えられる他の国と直ちに協力するよう政府に要請します。そういったことも一緒にやっていきます。ポアン・マハラニ氏はさらに、インドネシア・アフリカ議会のエンポックスへの取り組みは1955年のアジア・アフリカ会議の精神の表れであると述べました。しかし現在の文脈では、議会はエンポックスの蔓延を含むさまざまな世界的および地域的問題でも役割を果たしています。9月2日、ジョコ・ウィドル・レトリはバリ島でハイレベル多党パートナーシップフォーラムおよび2014年インドネシア・アフリカフォーラムのキョルシュルセッションを正式に開会しました。ジョコ・ウィドル・レトリは発言の中で、世界的な解決策の一部となるインドネシアの取り組みを強調しました。レトリはまた、多国間主義の精神が衰退し世界レベルでダンピング化が増大していることを強調しました。このためジョコ・ウィドル・レトリは世界のすべての主流者に対し、国際的な団結を強化し新たな戦略を模索するよう呼びかけました。したがって私たちは途上国にとってより公平で包括的な開発を実現するために、新しい方向性とビジョン、新しい戦略と新しい戦術的ステップを必要としています。ジョコ・ウィドル・レトリはまた、インドネシアは世界的な開発課題の一環としてアフリカ諸国と提携する用意があると述べました。インドネシアとアフリカのパートナーシップはビジネス取引額が35億コメドルに達し、2018年の第1回フォーラムの達成額のほぼ6倍に達し、大きな成功を記録しました。演説の終わりにジョコ・ウィドル・レトリは、インドネシアで2018年のプラチナジュビリーを開催すると発表しました。ASEAN アフリカ来年の会議は、国際協力強化へのインドネシアのコミットメントを具体的に示すものとして、アジア・アフリカ州の会議70周年を記念するものとなります。同じ日に、ジョコ・ウィドル・レトリは、リベリアのジョセフ・ニューマー・ボア会大統領と2国間会談を行いました。この会合はバリ島で開催されたハイレベル多党パートナーシップフォーラムおよびインドネシア・アフリカフォーラムでの一連のイベントの傍らで今日行われました。ジョコ・ウィドル・レトリは会談中、ボア会大統領の出席に感謝の意を表明し、両国間の2国間関係がほぼ64年間にわたって良好に続いていることを強調しました。ジョコ・ウィドル・レトリは、インドネシアとリベリアの間で強化できる3つの主な協力分野について概説しました。第一に、西側諸国で開始された黒人運動から欧州連合の森林破壊規制における差別政策に至るまで、現在さまざまな課題に直面している法務分野での協力です。第二に、インフラ分野での協力です。第3に、技術支援、奨学金から職業訓練に至るまで、リベリアのニーズに合わせた様々なプログラムへの協力です。9月23日に、インドネシアのレトマルスリ外相はアメリカ・ニューヨークの国連本部で開催された未来サミットに出席しました。この会議は、現在及び将来の世界の課題に直面する際に、多国間 主義を強化するための世界的な国威を構築することを目的としています。この会議で提起されたテーマはより良い未来のための多国間計画策でした。ラトン大臣は演説の中で地政学的な対立、経済回復、気候エネルギー危機などの世界的問題を克服するための国際協力の優勢を強調しました。ロシアは国際法が20基準なしに一貫して施行される場合にのみ平和が実現できると強調しました。ラトン大臣は平和とは別に2030年に持続可能な開発目標の達成を加速する重要性を強調し、公生活公平な発展の権利を強調しました。
リスナーの皆さん、10月のカレイドスコープです。10月2日、ジョコイドル大統領はインドネシア全土の様々な公共地域にまたがるラナスの越境ポストペルベンを開設しました。北中ティモール東のサトンガガの就任式でジョコイドル大統領はペルベンはインドネシアの新法を代表していると述べました。
Perbatasan adalah beranda depan negara kita Indonesia yang mewakili。
国境は我が国インドネシアの玄関口であり、我が国インドネシアの顔です。私たちの国の顔はここ、私たちが構築したペルベンにあります。そしてまた我が国の進歩の表現にもあります。したがって10年前私は国境を受けた全てのポストを建設するよう命令しました。ジョコイドル大統領は国境を越えたポストの建設は公共までの開発を均等化するための政府の取り組みでもあると付け加えました。大統領によるとペルベンは国防緩衝地帯としても機能しています。次は2024年10月20日インドネシア人民協議議会 MPR はジャカルタのスナヤン国会議事堂のグドゥンサンダガで2024年から2029年までのインドネシア共和国大統領及び副大統領プラボー・スビアントとギブラン・ラカブミン・ラカを就任させました。大統領就任式はインドネシア人民協議議会のアフマン・ムザニ議長が直接主導しました。エンペアの本会議でプラボー・スビアントとギブラン・ラカブミン・ラカ氏は2024年から2029年までのインドネシア共和国大統領及び副大統領としての宣誓を行いました。エンペアの合計732人の会員が就任宣誓の行列に立ち会いました。エンペアには各国の著名人や政党指導者も出席しました。それとは別に大統領と副大統領の就任式には東ティモールのサナナ・グスマン首相、カンボジアのフン・マネ首相、中国のハン・ゼン副大統領、アラブ首長国連邦のナヒアン・ビムバラク・アラハヒアン大統領とブルネイ・デオサラムのハッサナル・ボロキア特使を含む友好国の代表馬も出席しました。同じ日にプラボー・ソビエント大統領はインドネシアのエンペアの就任式初めての演説を行いました。プラボー・ソビエント氏は演説の中であらゆる集団の利益よりも国民の利益を優先すると強調しました。
Saya Prabowo Subianto dan saudara Gibran Rakabuming Raka telah mengucapkan sumpah.
私、Prabowo Subianto と Gibran Rakabuming Raka は我が国の憲法を擁護し、国家と国家に奉仕するために適用されるすべての法律と規制を履行することを誓います。私たちはこの誓いを責任感を持って全身全霊をかけて全力で遂行してまいります。私たちはインドネシア国民全体の利益を優先し、インドネシア共和国政府のリーダーシップを誠実に遂行します。私たちはインドネシア国家の利益を個人の利益は EU に及ばず、あらゆる利益、あらゆる集団よりもインドネシア国民の利益を優先します。プラボー・ソビアント大統領はさらにインドネシアは広大な陸地と海域、莫大な自然の富を持つ全能の神の祝福を受けていると述べました。 しかしこれらすべての恩恵の一方で、インドネシアはまた容易ではない世界の利益額と闘争の中で直面しなければならない課題、障害、脅威を抱えています。しかし大統領はすべてのインドネシア国民に、勇敢な国、挑戦を恐れない国、障害を恐れない国、脅威を恐れない国になるよう呼びかけました。ラボーソビエント大統領は、インドネシアは可及的速やかに食料を自給自足しなければならないと党が宣言したことを強調しました。インドネシアは外部からの食料源に依存すべきではありません。インドネシアは全てのインドネシア国民の食料需要を生産し、またすことができなければなりません。同市はインドネシアは遅くとも4から5年以内には食料を自給自足できるようになるだろうと信じています。実際インドネシアは世界の食料バスケットになる準備ができています。大統領は、自身が率いる政府はエネルギー自給自足の達成に注力すると付け加えました。次は2024年10月21日、大統領はジャカルタの国家宮殿で2024年から2029年の任期に向けて48人の大臣と5人の閣僚レベルの職員を正式に就任させました。就任式は2024年から2029年までのメガプティ内閣における国務大臣の設置及び国務大臣の任命に関する2024年の大統領令第 133P5 に基づいて行われました。大統領は48人の閣僚とは別に、司法長官、便の長官、大統領首席補佐官、大統領広報室長、国家経済会議議長、大統領首相席補佐官という5人の閣僚レベルの職人も任命しました。プラボー大統領は閣僚級機関の長の任命に関する大統領令を読み上げた後、就任宣誓を読み上げ、閣僚と閣僚級職員5人後がこれに続き正式に任命されました。2020年から2029年の任期に合計48人の国務大臣がラボーソビエント大統領によって任命されました。48人の大臣は7人の調整大臣と41人の技術大臣に分かれており、今後5年間ラボーソビエント大統領とギブラン・ラカボミン・ラカ副大統領を補佐することになります。リスナーの皆さん、11月のカレイドスコープです。最初は11月6日、ラボーソビエント大統領はジャカルタのマルディカ宮殿でシンガポールのラウレンス・ウォン首相の訪問を受けました。ラボーソビエント大統領は、今回の訪問は初めての公式訪問であり、非常に有意義であると述べました。同誌によると、シンガポールはインドネシアにとって最も近い隣国であり、非常に重要なパートナーと言います。両国はこれまで非常に良好な協力関係を築いてきました。この会合は特に戦力分野における協力を強化する契機となるだろう。
Ini adalah suatu kehormatan bagi saya。
シンガポールとインドネシアは第二経済協力に関して軍事訓練場の設置を含む防衛協力の強化に取り組んでいます。シンガポールはインドネシア最大の貿易相手国であり、投資家の一つです。大統領はさらに、インドネシアは規制や基準の調和などを通じて、シンガポールがインドネシアの広範な市場アクセスを促進できることを期待していると述べました。大統領とラウレンス・ウォン首相も低炭素エネルギー協力について協議しました。それとは別に、スマート島でのグリーン水素の開発やインドネシアでの太陽光発電所の利用についても議論しました。プラボー大統領とラウレンス・ウォン首相はまた、食品の安全性と農業技術に関する協力に関する覚書の完成を加速することで合意しました。次は11月9日、ラボーソビエント大統領は中国のシー・ジンピン国家主席と二国間会談を行いました。ラボー大統領は 今回の会談が週末に行われたことを考慮し、習主席の特別な歓迎に感謝の意を表明しました。この会談は楊秀農にとって数世紀にわたって存在してきたインドネシアと中国の関係を強化する機会です。この際、習主席はプラボー氏を栄誉を持って歓迎したが、これは中国のインドネシア国民への敬意の象徴とみなされました。大統領は現在の地政学的地形学的状況において、インドネシアと中国の緊密なパートナーシップは自然なことであると強調しました。プラボー・ソビエント大統領は会談中、アジアの繁栄と安定を背景に日国間関係を改善する決意も表明しました。大統領はインドネシアと中国の関係がアジア地域に好ましい雰囲気を生み出すと信じています。次は11月12日、プラボー・ソビエント大統領はワシントン DC のホワイトハウスでジョー・バイデン大統領の日国間会談を行いました。この会談は両国間の日国間関係を強化するためのプラボー大統領の米国への一連の公式実務訪問の一環として行われました。プラボー氏はインドネシアの独立闘争の時代から存在する米国との日国間関係を高く評価しました。ジョー・バイデンとの会談とは別に、プラボー大統領はワシントン DC のフォーシーズンホテルのダンバートンルームで開催された The United States Indonesia Society の法人会員との会合も開催しました。大統領は発言の中で、インドネシア政府は米国企業に対しインドネシアへの投資を継続し開発計画に参加するよう奨励していると述べました。プラボー大統領はフリーポート、シェフロン、ジェネラルエレクトリック、ジョージタウンなどインドネシアに長年投資してきた米国大手企業のリーダー12人と直接対話しました。大統領はインドネシアの経済発展に貢献し続ける米国企業の熱意に喜びを表明しました。次は11月14日、プラボー・ソビエント大統領はペルーのリーマにあるパラシオ・デ・ゴビエルノでペルーのディーナ・ボルワルテ大統領と会談しました。大統領は以来の歓迎に感謝の意を表明しました。会談後、プラボー大統領はペルーのディーナ・ボルワルテ大統領との会談では、包括的経済連携協定から麻薬撲滅に至るまで多くのことについて話し合ったと述べました。大統領は協定が今後6ヶ月以内に完了し、ディナ大統領とその代表団がインドネシアを訪問した際に協定証明の手続きが行われることを望んでいます。それとは別に、両首脳は麻薬の根絶についても話し合いました。大統領とペルー大統領はまた太平洋地域の一部としての両国の立場を考慮し、太平洋地域の安全と平和の重要性についても議論しました。大統領はまたペルーが APEC 首脳会議を主催したことを評価し、最大限の感謝の意を表しました。次は11月19日、プラボー・ソビエント大統領はリオデジャネイロのモシアム・デ・アーテ・モデルナで開催された G20 ブラジルサミットの第3セッションに出席しました。持続可能な開発とエネルギー転換をテーマとしたセッションで、大統領は持続可能な目標 SDGs とグリーンエネルギー転換に加え、貧困、飢餓、気候変動の課題を克服するための世界的な協力の重要性を強調しました。大統領は特に気候変動の影響を克服する上で、持続可能な開発を支援するための G20 加盟国による共同行動の重要性を強調しました。インドネシアは数十万ヘクタールの生産的な土地に影響を与えるジャワと北海岸の海面上昇など気候変動の直接的な影響を感じています。グリーンエネルギーへの移行に向けた取り組みにおいて、大統領はバイオディーゼルの使用量の増加や Jogi Hasudensho, Pelteo no atarasi saise kano energi no tengkang nado. Oku natariko miwo suijite. Isenggo jo neng maleni. Jisitsu seko hai susu wata seisuro toyo. Indonesia no okina bishon wo sutaemasta. Indonesia wa sekai saide no netai di no mosukuni no hitotsu taste. Sekai no kiko balansu wo iji ni juyo na yakuwari wo hataste imasu. Prabowo Subianto daitorio wa地域の気温維持における森林の役割のバランスとなる継続的な取り組みの重要性を強調しました。さらに大統領は、インドネシアが世界保健機関の活動における資金不足を埋めるために3000万米ドルの資金提供を約束して国際的な取り組みを支援すると発表しました。次は11月21日、プラボソビアント大統領はバッキンハム宮殿でチャールズ3世と会見しました。大統領の到着は国王チャールズ3世の招待に応えるためでした。大統領とチャールズ3世国王との会談は非公開で行われました。当日、大統領は英国ロンドンのダウニングストリートでカイル・スターマー英国首相とも会談しました。両者の会談によりインドネシア共和国と英国の新たな戦略的パートナーシップに関する共同声明が発表されました。両国政府はインドネシアと英国の間の貿易分野での協力を強化することで合意しており、そのうちの一つはサイバーセキュリティの改善に関連しています。インドネシアと英国政府は重要な鉱物や食料安全保障分野を含む協力で多様なサプライチェーンの構築に向けた協力を強化する決意を表明しました。プラボー大統領とケイスターマー首相も中東地域の紛争解決の一環としてイスラエルがガザ地域での停戦を直ちに実行する必要があるとの認識で一致しました。インドネシアと英国は紛争が続いていることに懸念を表明し人質全員の解放と人道的配給を障害なく迅速に行うよう求めました。それとは別に、両政府首脳は紛争下にある国々は国際人道法を遵守し、紛争が激化しないように緊張緩和を実行できることに同意しました。一方、大統領は英国のロンドンのランセスターハウスで開催された CEO ラウンドテーブルフォーラムで英国企業リーダー19名と会談し、85億米ドルの投資約束をもたらすことに成功しました。大統領によると、この成果はインドネシア経済に対する外国の実業家の楽観的な姿勢を示していると述べました。次は11月23日、プラボー・ソビアント大統領はアラブ首長国連邦のアブダビのクサール・アル・ワタンでアラブ首長国連邦のモハメッド・ビン・ザイエット・アル・ナヒアン大統領と会談しました。モハメッド・ビン・ザイエット・アル・ナヒアン大統領は演説の中でプラボー大統領とその代表団のアラブ首長国連邦訪問に感謝の意を表明しました。同氏は近年特に貿易投資開発協力の分野で急速に発展している日国間関係の重要性を強調しました。モハメッド・ビン・ザイエット・アル・ナヒアン大統領はまた昨年 12% に達し約46億米ドルに達した非石油ガス貿易の成長を含む両国間の協力によるいくつかの具体的な成果を強調しました。同氏は包括的経済協力協定の実施と日国間取引における現地通貨の使用を通じて100億ドルの貿易目標が実現できると楽観視しています。一方、大統領も演説の中で PASF と国民の温かい歓迎に感謝の意を表明しました。同氏は彼のリーダーシップの下でこの良好な関係を継続するというインドネシアのコミットメントを強調しました。大統領はまたインドネシア政府K ファンドアイナ設立に対する PAN の支援を評価し国家開発支援における INA の役割を拡大したいとの意向を表明しました。人道分野ではプラボー大統領は Gaza deno jindo sien kasudoni Indonesia kan yo saseta pie eno toliko mini kan chano iwo yo meshimasta. Sugi wa juni ka suno kaleidoskop desu. Mazu wa juni ka su mikka Prabowo Subianto daitori wa Jakarta no kyuden de 米国 ASEAN ビジネス評議会のメンバーである米国からのビジネスマン約50人をもてなしました。大統領は安定と平和はインドネシアの主な強みの一つであるため、米国のビジネスマンはインドネシアへのさらなる投資を望んでいると述べました。ビジネス関係者もラボスビアント大統領の新たな指導力がより安心感をもたらすと信じています。これは大統領の欧米や米大統領ジョー・バイデンとの2国間会談からもわかります。一方、アメリカ・アセンビジネス協議会の会長兼最高経済責任者テッド・オサイウスは、50人の米国企業家がラボ・ソビエント大統領とギブラン・ラカ・ブミン・ラカ副大統領政府のアスタ・チタプログラム実現のパートナーとなる決意を表明したと述べました。次は、プラボー大統領は5日、ジャカルタの国家宮殿で、日本インドネシア協会員の日本人起業家らを迎え、これら起業家らがインドネシアで取り組む容易のある投資や、教育問題に関する取り組みについて話し合いました。大統領は、インドネシアが持つ資源とあらゆる可能性を活用すれば、政府が設定した目標を達成できるだろうと楽観視しています。プラボー・ソビエント大統領によれば、政府は懸命に考え、国民の福祉のために望ましい結果を達成するために懸命に努力しなければなりません。大統領はまた、投資を通じたインドネシア開発支援への日本の政府と民間部門の参加を高く評価しました。次は12月11日、インドネシアのアルマナタナシル外務副大臣は第10回国連総会緊急総会でインドネシアの声明を発表しました。アルマナタナシル氏はパレスチナ人民の流血を止め、ガザのさらなる破壊を防ぐためにガザ地域での停戦に従うよう、イスラエルに圧力をかけ続ける国際社会の重要な役割を強調しました。なぜなら、ガザ地域の即時停戦と民間人の保護を求めるさまざまな国連決議が、これまでのところ、イスラエルによって履行されていないからです。イスラエルは非常に憂慮すべき状態でガザを離れました。このためインドネシアは、ガザ地域での停戦、要求と国連パレスチナ難民支援機関 UNRWA の支援に関する2つの国連総会決議が12月11日の会議で可決された後に実施されるよう求めています。次は12月12日、ラボソビエント大統領はイスティクルモスクと大聖堂教会を結ぶジャカルタのシラトラミタネルを開通させました。このタネルは宗教間の調和の象徴と考えられているため、大統領はこの就任式に出席することを非常に喜んでいました。大統領によれば、インドネシアという国は全くの違いの中でも調和を保つという非常にユニークで誇り高い特色を持っています。イスティクラと大聖堂のシラトラミタネルは長さ 28.3 メートル、高さ3メートル、幅 4.1 メートルです。このトネルはイスティクラモスクと大聖堂教会からの訪問者を容易にするために設計されました。次はインドネシアのプラボー・スビアント大統領は18日にエジプトのアラブ共和国のアブデル・ファタヘ・エル・シシ大統領と会談しました。カイロのアル・イティハディア大統領官邸でインドネシアとエジプトの代表団を前に、アブデル・ファタヘ・エル・シシ大統領と共同声明を発表したプラボー・ソビエント大統領は、今回の国賓訪問は過去10年で初めてこの ことであり、自身にとって光栄であると述べました。大統領はエジプトが世界市場において重要な役割を果たしており、両国間の日国間関係を強化する必要があると考えています。大統領はまたインドネシアからガザ地域の人々に人道援助を送る拠点としてのエジプト政府の役割を高く評価しました。 LCC 大統領との対面会談で、両国は平和のための戦闘を継続することで合意し、人道的権利をために中東地域での即時停戦を推進しました。インドネシアとエジプトはパレスチナの絶対的独立を支持することとは別に、二国家解決を推進することで合意しました。大統領はまたカイロのアルアザル大学で学ぶ数百人のインドネシア人学生と面会しました。大統領は同日発展途上8国 D8 サミットの開催に先立ち、カイロでパキスタンのシェフ・バサリフ首相と二国間会談を行いました。大統領はパキスタン首相に対し、インドネシアとパキスタンの良好な関係を歴史的かつ伝統的に存在し続けていると述べました。次は12月19日、プラボー・ソビエント大統領はエジプトの新首都カイロで開催された第11回 D8 首脳会議に出席しました。大統領は演説の中で、生活の様々な重要な側面において加盟国の繁栄を達成するためには、 D8 は経済圏以上の役割を果たさなければならないと述べました。 D8 は現在考慮すべきガバナンスが経済部門に関連するだけではなく、他の部門にも及ぶように平等を生み出すグローバルサウス諸国の代表及び運動となっています。D8 がグローバルサウス諸国の代表を果たすためには、団結数が加盟8カ国間の協力の基礎でなければなりません。大統領は、団結数がなければ相違を克服しなければ、 D8 グループは現在の地政学的状況に直面して強くなることはできないと強調しました。大統領はまた、経済成長を促す D8 加盟途上国8カ国に対し、パレスチナへの支援と呼びかけました。大統領は、経済を刺激するために取り巻く努力は産業と技術の力を通じて行うことができると述べました。パレスチナとレバノンを議論するセッションで、大統領は、パレスチナとレバノンの独立を守るためには D8 が分裂しては流す団結を維持しなければならないと強調しました。リスナーの皆さん、これで2024年のニュースを終わります。Sudah adakah yang gantikanku?
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はワルナワルニをお聞きください。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。Indonesia 出身の若いダンサーミオ・アナンタヤ・プラノトは国際舞台で Indonesia の誇りになりました。彼女は12月中旬にベトナムのホーチミンシティで開催されたメイヨワルヒップフェス2024 World Final のアウスタイルキッズ部門で1位を獲得しました。この成果は、Indonesia の若い才能が世界の舞台で競争できることを証明することに確実に成功しており、その一つは、審査員と集積した観客を驚かせることができたダンスの動きによるものです。このコンテストにはアメリカ、ロシア、フランス、日本、韓国など数十カ国から選ばれた数百人の才能あるダンサーが参加しました。この勝利はアーバンダンスの国際舞台におけるインドネシアの地位を裏付ける並外れた成果であります。各国からの数百名の参加者が集まったこのイベントは、ミオが卓越したダンススキルを披露する舞台となりました。ミオは機敏でエネルギーティックな動きで審査員や観客を驚かせました。この勝利はインドネシアの若い才能が国際レベルで競争できることを明確に証明しました。ホーチミンシティのインドネシア共和国総領事アグスティフィアノ・ソフィアン氏はこの勝利がインドネシアの若い世代にインスピレーションを与え、ブレイクダンスやヒップホップなどの芸術における可能性を探求し発展させ続けることを期待していると述べました。この勝利はインドネシアが国際ダンス界でよりよく知られるきっかけとなる可能性もあります。リスナーの皆さん、これでワルナワルニ終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Oh,
Voice of Indonesia.
インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアのバンドバイラの新曲をご紹介します。始まったばかりのバンドグループの一つバイラは朝アスマラという曲を通じて新たな成果を達成することができます。この曲は2024年10月2日にリリースされ、11月20日までに Spotify ストリーミングプラットフォームで約万回以上ストリーミングされました。朝アスマラは意味深な歌詞と心に響くメロディで知られるようになりました。この成果はバイラのソーシャルメディアを通じて広く宣伝され、この曲の発売から驚異的な成果に至るまでの過程が示されています。この曲は感情を表現する勇気をメインテーマにしています。この曲は歌詞を通して、たとえ拒絶される可能性があるとしても、愛を表現することを恐れないようにリスナーに歌います。このメッセージは大切な人に自分の気持ちを伝えたいときに疑問や不安を感じやすい人に当てはまります。リスナーの皆さん、これからバイラの新曲「朝アスマラ」をお聴きください。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は foi_official、Twitter は @foi_indonesia、TikTok は foi_official、メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。